Nożbo, ju? Niho, shoirodo, mihe gosumikantu, i yo, shinmo na? Minasan, konnichiwa. Gokigen ikaga desu ka? Niho, 15回シリーズでお送りしております。聞くだけでわからないとは言い切れない、ロジバン入門。今回は第7回、セルブリ、術語について勉強しましょう。命題の中で、術語は項を関係づけるものです。特に、項のタグがついていない項に対しては、術語に使われている単語の定義によって、項の役割を与えるという重要な働きもあります。では、ロジバンの術語というものはどういう形をしているのでしょうか。ロジバンの術語の基本的な構造は大まかに分けると3種類あります。一つは単独で術語になれる単語。このような単語をこの講座では内容語単語と呼ぶことにします。これについては後で詳しくお話しします。二つ目は術語以外の表現に特別な単語をつけて術語になれる表現に変えたものです。このような表現と先ほどの内容語単語とを合わせて内容語と呼ぶことにします。この言葉を使うと、術語の基本的な構造の二つ目というのは、術語以外の表現に特別な単語をつけて内容語に変えたものということができます。これについては次回もう少し詳しくお話しします。術語の基本的な構造、三つ目は、文脈に応じて内容語や述語や命題と置き換えるための単語です。自然言語には代名詞と呼ばれるものがありますが、それに似たような働きで、他の内容語や述語や命題に取って代わるものです。代命題と言ってもいいでしょう。代命題は単独で述語になれる単語ではあるのですが、内容語とは違って、代命題自体には特定の意味がありません。また、内容語の定義の中では、必ず一個以上の項の役割が決められていますが、代命題の定義の中では、項の役割については何も決められていません。実は第2回で例文として出てきた「ショイ・クマゴロ」も「おう、クマゴロをどうした?」という表現の中の「も」という単語も代命題の一種です。この例文では「どうした?」という訳を当てましたが、本来もというのは、そこに当てはまる内容語や述語や命題は何かという質問をするための代命題です。もと聞かれたら、熊五郎の方は、ジェヘ、イダラクトミ、ヘイ、厄介なことがありやして、などと、内容語や述語や命題で回答します。この講座では、代命題のすべてを語ることはしませんが、必要に応じて触れていくことにしましょう。さて、以上の3種類に含まれる表現、つまり、1つ目の内容語単語と、2つ目の述語以外の表現に特別な単語をつけて内容語に変えたものと、三つ目の 大命大以上の3種類の中から同じものでも違うものでも自由に2つ以上を選んで並べた表現というのも全体として一つの述語になります。今回は述語の基本的な構造の一つ目、つまり内容語単語について考えてみます。内容語単語の形は音素の並び方についての規則とアクセントの規則によって制限されています。音素の並び方についての規則としては、まず名前専用の単語以外のすべての単語に当てはまる規則がいくつかあります。一つには、名前専用の単語以外の単語は母音で終わるということです。その他、名前専用の単語以外では4つ以上の子音が連続してはいけないという規則もあります。さらに、名前専用の単語以外の単語の出だしでは3つ以上の子音が連続してはいけないという規則もあります。以上の規則に加えて、内容語単語だけに適用される規則があります。それは、最初の5つの音素の中に2種類の子音が隣り合う部分を含むという規則です。こういった規則に従っているかどうかを知るためには、母音や子音の個数を数えることになりますね。この時、二重母音は音節としては一つなのですが、母音の個数としては二つの母音として数えられます。区切りの音素であるうとふは母音や子音としてはカウントされません。さて、内容語単語にはさらにアクセントの規則も適用されます。つまり、最後から2番目の音節に強いアクセントがあるという規則です。音素の並び方の規則の中で音節を考える際には、区切りのう以外の母音1個または二重母音1組が1音節を構成するとみなされます。ところで、名前専用でも内容語単語でもない単語はすべて機能語と呼ばれるのですが、機能語だけに当てはまる音素の並び方についての規則というのもあります。それは、母音だけから構成される、あるいは1個の子音で始まってその後は母音だけから構成されるという規則です。この規則自体は内容語単語には当てはまらないのですが、実は内容語単語の形にも影響しています。つまり、内容語単語が3音節以上ある場合は、強いアクセントより前に来る部分が機能語と同じ形になっていてはいけません。そうでないと、一つの内容語単語とはみなされず、機能語と内容語単語に分かれているとみなされてしまうからです。例えば、タトリシュという音素列について考えてみましょう。タトリシュ、これは最初の5つの音素の中に、トルという2種類の子音の連続がありますね。そして最後から2番目に強いアクセントがあります。このことから、タトリシュ全体で一つの内容語単語であるかのように思われるかもしれませんが、実はそうではありません。タトリシュ の最初のアクセントのない部分たは一個の子音で始まって、その後は母音だけから構成されています。これは今言った機能語だけに適用される規則に従う形ですね。この機能語の規則が先に適用されて、タトリシュという音素列のタという部分は機能語とみなされます。ですからこの音素列は全体としてタ、それはトリシュ、樹木だという2つの単語であるとみなされます。また内容語単語では最後から2番目に強いアクセントがあるということに注意しないと単語の区切りを間違える恐れがあります。例えば2つの内容語単語を並べたリスナテルビハ、心臓の病気という表現があります。このリスナという内容語単語のリの部分にアクセントがないと、リという機能語とスナテルビハという内容語単語が並んだ表現であるとみなされて、リスナテルビハ、これは音の病気だというように意味が変わってしまいます。はい、以上が音素の並び方とアクセントの特徴となりますが、ご理解いただけたでしょうか。慣れないうちは難しいかもしれませんが、以上の規則のおかげで音素列の中から曖昧性なく単語を聞き取ることができるようになります。ニホコバシュル発音のコーナーです。今回は4つの子音フ、ヴ、プ、ブです。単語の発音練習は後でまとめてやることにして、まずこの4種類の音素の発音の違いについてお話ししましょう。まずフという音素ですが、この音素には2種類の異音が許されています。そのうちの一つは日本語のファフィフフェフォの子音で、唇を少し開けてその隙間から息を吹いて出す摩擦音です。発音してみますとフとなります。もう一つは上の前歯を下唇に当てて、その隙間から息を吹いて出す、フという摩擦音です。話し手は、どちらの発音を選んでも構いません。次は、このフという音素を有声音にした、ヴという音素ですが、これにも、フの異音に対応する形で2種類の異音があります。つまり唇の隙間から息を吹き出すウという発音と、上の前歯と下唇の間から息を吹き出すウという発音です。それからプという音素ですが、これは唇の間で出す破裂音で、異音はありません。先ほどのフという音素の異音として、唇の間から息を吹き出す摩擦音がありましたが、プの方は破裂音ですから、フと違って、唇が完全に閉じられる瞬間があります。また、フは摩擦音ですから、フというように息の続く限り長い子音を出すことができますが、プの方は瞬間的な子音です。 最後にこのぶを有声音にしたぶという音素ですが、これも異音はありません。先ほどのふとぶの違いと同じような違いがぶとぶの間にもあります。つまり摩擦音であるぶと違ってぶの発音では唇が完全に閉じられる瞬間があります。また摩擦音のぶは息が続く限りうーという長い子音を出すことができますが、ぶの方は瞬間的な子音です。では4つの音素ふ、ぶ、ぷ、ぶを含む単語をいくつか発音してみましょう。これから発音するのは、簡単に言うと魚の呼吸器という意味の単語です。普通はエラですが、肺魚の場合はその肺も含んでいいでしょう。では後に続いて発音してみてください。フィップフェプリ。余談ですが、両生類などのエラも含めて水中の呼吸器一般を指すにはジャシュフェプリ、水の呼吸器という別の単語があります。次は簡単に言うと11月という意味の単語です。11番目の月であればグレゴリオ暦でなくても構いません。この単語も内容語単語ですが、この単語の定義によれば、どの暦を使うかということが3番目の項の役割として指定できます。では発音してみましょう。パブパブマスティ。この音素列の中で最初のパブと2番目のパブとの間にはうという区切りの音素が入っています。これはロジバンの音素列の規則として、無声音とむ、ぬ、る、る以外の有声音とが隣り合ってはいけないと決められているからです。これは発音しにくい組み合わせを排除するための規則の一つなのですが、この規則に従うようにするためにぶとぷの間をうで区切る必要があるわけです。はい、次に発音するのは、簡単に言うと運送の出発地点、搬出場所という意味の単語です。ウェルベーブリ。摩擦音の V が2つと破裂音の V が1つ出てきましたが、聞き取れましたか？ベーブリのベのところが破裂音、瞬間的な V です。もう一度摩擦音の V と破裂音の V に気をつけて発音してみましょう。ヴェルベーヴリ。できましたか？さて、これまでの回で練習してきた子音の音素をアスキー文字で表す場合の音素と文字との対応関係を言い忘れていましたが、これは日本語のローマ字から想像できる対応と大体同じです。むという音素はアスキー文字では小文字の M、 同じようにぬは N、 るは L、 るは R、 ふは F、 ぶは V、 ぷは P、 ぶは B で表される習慣があります。にほ 今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。こよばざほれほせたぶら、しょほ。